本日の聖書箇所はルカの6章20節から25節です。ルカ6章20節から25節です。イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。貧しい人たちは幸いです。神の国はあなた方のものだからです。今飢えている人たちは幸いです。あなた方は満ち足れるようになるからです。今泣いている人たちは幸いです。あなた方は笑うようになるからです。人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除し罵り、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。その日には踊り上がって喜びなさい。見なさい、天においてあなた方の報いは大きいのですから。彼らの先祖たちも預言者たちに同じことをしたのです。しかし富んでいるあなた方は哀れです。あなた方は慰めをすでに受けているからです。今満腹しているあなた方は哀れです。あなた方は飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れです。あなた方は泣き悲しむようになるからです。今朝は以上の箇所から慰めと幸いと題しまして、鈴木牧師から御言葉を閉じていただきます。
おはようございます。
おはようございます。
今朝も皆様とともに礼拝の恵みに預かれることを感謝いたします。今日はですね、礼拝後に11時から決算総会が行われるということで、メッセージもちょっと短めにしてありますのでご承知ください。はじめに一言お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。今朝も私たち一人一人をこの礼拝に集めてくださり感謝いたします。開かれた御言葉を祝福してください。どうか私たちがすべての重荷をあなたの御前に下ろして、あなたの御声だけに聞くことができますように助け導いててください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねしてイエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。私の甥がですね、小学6年生くらいの頃、勉強を少し見てやっていますと、幸せという字を書こうとして辛いという字を書いてしまっていました。ちょっと似てるけど違いますよね。それできちんと書いて教えてやりますと、そっか、土の下にお金があるのが幸せだったねと言って書き直したのです。お分かりになりますかね。お金のマーク、円マークというのをですね、土の下に書くと確かにそういう風になるんですよね。ああ、確かに言われてみればそういう字だけれども、何という覚え方をしているのかね、誰からそんな風に教わったのか、ね、教えた人も、まあ、お金があるのが幸せっていうそういう価値観がねあるのかな、なんてことを思った次第でしたけれども、主イエスは決してそのようには弟子たちに教えられませんでした。お金がある人たちが幸いではなくて、貧しい人たちは幸いとおっしゃられたのです。この幸いというのは、マタイの三章の説教のところでも確認しましたように、神の祝福を受けた者の幸いなのであって、必ずしも地上的な成功繁栄を意味するものではありません。当時ユダヤ教では、神の祝福というのは健康や 裕福な生活と結びついて理解されていました。日本のご利益宗教に近いかもしれません。しかしルカの福音書では繰り返し神の国の祝福は地上的な富とは無関係であるとシエスが教えておられたことを伝えています。富める青年の話、ラザロと金持ちの例え、主税人ザーカイなどが代表的な例でしょう。シエスは地上における裕福さが神の祝福の印なのではなく、むしろ金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方が優しいとおっしゃられたんです。もっともイエスは貧しさそれ自体を幸いだと教えているのではありません。旧約聖書で貧しさも富も私に与えず、ただ私に与えられた分の食物で私を養ってください、私が満腹してあなたを拒み主とは誰だと言わないように、また私が貧しくなって盗みをし私の神の御名を汚すことがないようにと述べられているように、貧しさは祝福にも呪いにもなり得るからです。イエスが語られている貧しいもの、あるいはマタイの福音書では心の貧しいものと書かれていましたけれども、イエスが語られている貧しいものの幸いとは、自分の力に頼るのではなく神により頼んでいる者たち、自分たちには何もないと知って神の前にへり下っている敬虔な者たちの幸いであるのです。20節前半、イエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し始められた。ここで大切になるのはイエスが誰に向かってこの教えを語っておられるかということです。今日の場面の少し前、17節を見てみますと、イエスがお選びになった12弟子、使徒たちと共に山を降りると平らなところにお立ちになったと書かれています。おそらくこの場所はガリラヤ湖を見下ろす山の中腹あたりの開けた場所だったと思われますが、そこには大勢の弟子たちの群れや、イスラエルの南部に位置するユダヤ・エルサレム、そして北方の外国ツロやシドンなど各地から集まった民衆たちがいました。彼らはイエスの教えを聞いたり病気を治していただいたりするために集まってきた人々でした。汚れた霊に悩まされていたという人たちもシエスに癒していただいていました。大きな力がイエスから出て全ての人を癒していたため、群衆たちは皆何とかしてイエスに触れようとしていたと書かれています。そこでイエスは目を上げて弟子たちを見つめながら話し出されたのでした。20節で目を上げてとあることから、弟子たちと言われているのは使徒と呼ばれた12弟子だけではなく、イエスのもとに集まった大勢の弟子たち、イエスに従う人々であったということができるでしょう。つまり貧しい者たち、飢えている人たち、泣いている人たちが幸いであるというのは、誰に対しても言われていることではなく、イエスを信じイエスに従う者たちにこそ与えられる幸いであるのです。ルカの福音書4章には、イエスがお育ちになったナザレで安息日に街道シナゴーグでイザヤ書の巻物を朗読されたという出来事が記されています。その時シュエスはイザヤ書61章の聖句をお読みになったのです。主の霊が私の上にある、貧しい人に良い知らせを伝えるため、主は私に油を注ぎ私を使わされた、囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。そしてイエスは人々の注目が集まる中で、 このように告げられました。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。油注がれたものというのはヘブル語で、マーシャーク、マーシャーク、ちょっと私あまり上手に発音できないんですけれども、マーシャークで、あのメシアという言葉のと同じですね、あの言葉となっています。油注がれたものというのはヘブル語でマーシャハで、メシアを指す言葉です。シエスはこのメシア到来を告げるイザヤ書の言葉がご自身において成就したと宣言されたのでした。このようにメシアであるシエスがおられるところに癒しがあり、平安があり、慰めがある。だからシエスを信じる者たちはどんな困難や悲しみの中にあろうとも幸いなのです。20節の、真ん中ですね。神の国はあなた方のものだからです。神の国はあなた方のものだからです。あなた方とは今見てきた通りイエスに従う弟子たちのことです。ここで語られていることは、どなたが聞いてもいいことをおっしゃるとうなずいていただけるような類の教えではないのです。主イエスの教えは神の国の教え、神の国、つまり神のご支配の中に信頼を持って生きる者たちだけにこの幸いは約束されているのです。神の国はあなた方のものですというのは現在形で書かれております。これは神の国がイエス・キリストにおいてすでに始まっており、あなた方のものとして今体験できるということが、強調して表されていると言えるでしょう。神の国、神のご支配は神の完全な愛のご支配の中に置かれることです。神の国、神のご支配とは神の完全な愛のご支配、シャロームの中に置かれるということです。今日は中心聖句に黙示録の21章の御言葉を選びました。週報の内側のページの左下に掲載してありますので、ご一緒に読んでみたいと思います。黙示録21章4節、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる。もはや死はなく、悲しみも叫び声も苦しみもない。以前のものが過ぎ去ったからである。この黙示録で告げられているような究極の慰めは、終末の時に私たちに与えられるものですが、始めであり終わりである神においては、アルファでありオメガである神においては、その約束は確実であり、信じる者はその慰めをすでに受け取っていると言えるものです。私たちはこの確かな慰め、確かな望みを受け取っている者として、今の時を喜び希望を持って歩むことができる幸いをいただいているのです。21節、今飢えている人たちは幸いです。あなた方は満ち足りるようになるからです。今泣いている人たちは幸いです。あなた方は笑うようになるからです。ここでは飢えている人たち、泣いている人たちが幸いであると告げられ、飢えている人たち、泣いている人たちがやがて満ち足りるようになり笑うようになると、神の国における希望と慰めが約束されています。イエスによって神の永遠の愛に結ばれた者たちが、どんな状況においても失われることのない平安と希望を与えられていることが告げられています。それにしましても、飢えている人たちや泣く人たちが幸いとは、そのような困窮し悲しんでいる人たちが 悲しみに沈んでいる人たちがどのようにして幸いを覚えることができるというのできるというのでしょうか。今困窮と悲しみのただ中にある人々がどこに希望を見出せるというのでしょうか。私たちが生きていくためには希望が必要であり、希望を持ち続けるにはその希望の根拠が必要です。希望の根拠、それは私たちのすべてをご覧になっている神が共におられること。すべてを作られご支配しておられる神が御子イエスによって私たちと共にいてくださること。神が十字架という苦しみと絶望の極みにおいて私たちの苦しみ悩みにつながってくださり、私たちと共におられ天の御国における完全な癒しと慰めを備えていてくださるということが私たちの希望の根拠であるでしょう。20節にイエスは目を上げ弟子たちを見てとありましたように、主の優しい眼差しが私たちに注がれているのです。貧しさ、困窮、悲しみ、恥辱、どんな苦難の中にあっても主は私たち一人一人を見ていてくださり、私たちの悩みや労苦を知っていてくださり、いたわってくださり、私たちの目の涙をことごとく拭い取ってくださるのです。22節から23節で、人々から排除されけなされる時にも喜び踊りなさい、天においてあなた方の報いは大きいのだからと告げられていますことにも、主が私たちの苦悩のすべてをご覧になって報いてくださるお方であるということが示されています。聖書が求める信仰生活とは、神から与えられた人生をかけがえのないものとして生きるということです。聖書が求める信仰生活とは、神から与えられた人生をかけがえのないものとして大切に生きるということです。傷も受けます。肉体的苦痛、精神的苦痛、いろいろな悩みを経験します。苦しみ、涙し、うめき、倒れて立てなくなってしまう時もある。しかしどんな時も主が共にいてくださり、私たちを見ていてくださるのです。私たちの痛みにつながってくださる主を見上げる時、私たちは苦しみのただ中でも希望を持って生きることができ、困難、悲しみは神の慰めに満たされる器とされるのです。24節から25節、しかし富んでいるあなた方は哀れです。あなた方は慰めをすでに受けているからです。今満腹しているあなた方は哀れです。食べ飽きているあなた方、あなた方は飢えるようになるからです。今笑っているあなた方は哀れです。あなた方は泣き悲しむようになるからです。これは全ての喜びを否定しているわけではありません。そうではなく、この世の虚しいもの、儚いものに慰めや喜びの基盤を置いている人々のことを言っているわけです。自分の持ち物、知識や人からの人気、そうしたものに慰めを得ている人たち、あなたたちは本当の慰めを手にしていない、だから哀れだと言われているのです。富や健康、また人々からの称賛など地上のものに幸福の基盤を置くのではなく、 たとえそれらのものが皆失われたとしても、決して失われることのない神の国の祝福に基盤を置くようにと主イエスは教えておられるのです。富や健康、また人々からの称賛など地上的なものに幸福の基盤を置くのではなく、決して失われることのない神の国の幸福に基盤を置くようにと主イエスは教えておられるのです。そして神のご支配に信頼して生きる者たちは、苦難をただの災難、損失と受け取るのではなく、苦しみ悩みさえも主にあって意味のあるものであると受け止める信仰へと導かれるのです。たとえ死の陰の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません、あなたが共におられますから、と詩編23編でも歌われていますように、勇気を持って苦しむことを私たちはできるわけです。神のなさることはすべて時にかなって美しいという御言葉の通り、喜ぶにも悲しむにもすべてのことに神のご計画がある、そのことを信じて歩むことができるのです。最後に信仰の戦いのことについても、述べなければなりません。22節と26節をご覧ください。ルカの福音書の6章22節、人々があなた方を憎むとき、人の子のゆえに排除し罵り、あなた方の名を足ざまにけなすとき、あなた方は幸いです。また26節にも、人々が皆あなた方を褒めるとき、あなた方は哀れです、彼らの先祖たち偽預言者たちに同じことをしたのです、というふうに述べられています。私たちが受けるいろいろな苦難のうち、それが信仰ゆえの苦難であるならば、喜び踊りなさい、あなた方の受ける報いは大きいのだからと言われています。反対に、世の中と迎合してしまっているゆえに摩擦がない、何の迫害も感じていないとしたら、私たちはもはや主の弟子として歩めていないのだと指摘されています。世の中の価値基準にすっかり染まりきってしまっているなら、私たちはもはや塩気を失った何の役にも立たない塩です。弟子として主イエスに従い神の国に生きる者たちは、この世においては患難があり迫害がある、排除されたり罵られたりする。しかし私たちは希望を持って忍耐することができる。神の国における本当の慰めと幸いを覚えて歩むことができるのです。苦しみが少なければ良い人生、多ければ不幸な人生、そうではない。むしろ苦しみにあったことは私にとって幸せでしたと告白できる信仰の世界が、神の国に生きる者たちには開かれているのです。私たちは悩み苦しみを知って、慰め励ましを与えてくださる主を信じ、私たちの命の日の限り生きる力を与えてくださる主に全てを委ねて信仰の旅路を歩んでまいりたいと思います。お祈りをいたします。主なる神様、御言葉を感謝いたします。あなたが御子イエス様をお与えくださり、私たちを天の御国の民として召してくださった恵みを感謝いたします。そして貧しさ、飢え、悲しみなど、どんな困難な境遇にあっても、 神の国における希望と慰めを私たちがいただいています幸いを心から感謝いたします。辛いこと、悲しいこと、苦しいこと、煩わしいことなど多くの困難や問題に取り囲まれている私たちですけれども、どうかあなたが共にいてくださり、いつも私たちを見つめていてくださることを覚え続けて歩むことができますように、助け導いていてください。そしてあなたが万事を益としてくださるお方であり、御国において私たちの労苦に豊かに報いて慰めを与えてくださることを覚えて、与えられた人生を希望を持って大切に歩むことができますように、またあなたのことを知らずに困難や悲しみの中で希望を失っているお一人お一人にあなたの愛を届け、イエス・キリストの御救いをお伝えしていくことができますようにも私たちを祝福してください。インマヌエルの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
それではお座りになったままで新聖歌206番飼い主我が主よ、これを賛美しましょう。